聖書は様々なスタイルでそのメッセージを伝えてきます。聖書この分厚いものを読んでいきますと、いろいろな形がそこにあるわけです。特に新約聖書では例え話という形、それを用いることがよくあります。具体例として、主イエスが例え話を用いてお教えになったというのは本当に多くの箇所で示されます。その中には非常に有名なものから、それほど印象が濃くないものまで、いろいろありますね。でその中で今日の先ほど読んでいただいたこのマタイによる福音書に示される二人の息子の例え、これを今日改めて読む前に、こんなのあったと思い出せた方どれほどいたでしょうか。正直印象はが薄いかもしれません。しかしこの短い例え話は非常にエッセンスが詰まったものです。で聖書のを読んでいきますと、聖書にはよく兄弟が登場します。よく二人の兄弟という形で出てくることが多いんですけれども、例えばカインとアベル、よく挙げられる二人の兄弟ですね。そこではカインとアベルに限りませんけれども、二人の兄弟というものが何か対比する関係として表されて、何かをメッセージを伝えるときに強調するためによく用いられてきます。その中ではよく兄があまり良くないものとして出てくるので、私は兄弟の中で兄でありますので非常にいろいろ思いは複雑であるんですけれども、実は別に聖書は兄だからどう、弟だからどうというのを言おうとしているのではありません。そこで言おうとするのは、その対比を用いて語るメッセージがあるということなんです。今日の二人の息子の例え、兄と弟二人の息子ですけれども、これは比較的シンプルなものです。父親が二人の息子に、ブドウ園に行って働くようにと、そういうふうに言ったところ、兄は嫌ですと、そう父の求めを拒絶する。で弟は、お父さん、承知しましたと、従順な答えをする。しかしそのそれぞれの返事の後は全く逆の反応をする。兄は嫌ですとそう答えた後に考え直して出かけたのです。一方弟は、お父さん承知しましたとそう答えておきながら出かけなかった。さてどちらの息子が父の望みにの通りにしたのか、そういった問いの例え話です。でこの例え話を見ますと、兄も弟も最初の発言、嫌ですとか言って行きますとかというその発言とその後の行動というものが一致しません。行かないと言って出かけた兄と、行きますと言って出かけない弟、それぞれがどのような思いで行かないと言ったり行きますとそう答えたかは明確には聖書には記されません。もしかしたら、弟がお父さん承知しましたとそう答えたのは、とりあえず口先だけでいい返事をしただけでもともと行く気がなかったのか、その瞬間は言われて行きますよというふうに行く気になっていたけれども、やっぱりちょっと面倒だからやめようというふうになったのか、兄はそんな面倒なの嫌です、 そう答えたけれども、いや、後になって考えて、父がそう望むのなら、まあ行くかと言ったのか、まあいろいろに想像することができます。要は何が言いたいかと言いますと、父の武道園に行ってほしいというその思いに対する答え、返答とその行動がそれぞれ記されてくる。そして父の望みの通りにしたのは兄であった。兄は一度父親のその願いに対して、まあ、拒否、嫌ですというものをしながらも、自分の嫌だという気持ちよりも父親の思い、その気持ちを汲もうとした、それに応えようとしていった。だからこそ兄は考え直す、思い直していくということをしたのです。シュエスはこの例えを説明します。最初に嫌ですとそう拒絶した兄に当たるのは徴税人や娼婦たちであると。この徴税人たちは、まあ父である神の御心に背き、神の武道園で働くことを拒否した。これは何を意味するかというと、神を信じ神の言葉に従う生き方というものをせず、自らの思いを優先させて、例えば利己的なその金儲けなどに走っていたとか、そういった父の願いに応えず嫌ですという返事をしていた、そういったことをしていた、その兄と同じ、それが徴税人たち。もちろん徴税人たちの中には当時、自分たちはこれでいいのだ、自分のことたちのことを何か悪く言う人たちもいる、もう金に目のくらんだ、自分たちの仲間から金を巻き上げる奴らだ、神のその掟を守らない、そういった人たちだという人もいるけれども、それは自らの体裁を保つためだけであったり、またはそういった暮らしをしている自分たちを妬んでいるだけだろうと。別に神を信じる生活、神に従う生活をしなくたって問題ないじゃないか、自分こうやって生きてるじゃないか、なんでそんな神様に従う生活なんという面倒なことをするのか、自分たちとその私たちは神に従う生活をしていますという人たち、一体何が違うのか。同じように人間的な醜さとか弱さはあるじゃないか。いや、彼らだって表面的にはいいこと言ってるだけじゃないのかなどと様々に思ったり、自己正当化しようとするということが、まあ、あったと思うんですね。というのは、今日の私たちの視点から考えても、別にわざわざ神様を信じる生活とか生き方をしなくても普通に生きていけるじゃないかという声はよく聞きます。別に神様を信じる生活、聖書を読んで神様を信じる生活や、今こうやって共に礼拝を守っているように、礼拝を守らなくたって普通に生きていけるじゃないか、なんでそんな面倒なことするんですかというのはやはり聞きます。それは確かにあるでしょう。しかし徴税人たち、彼らは洗礼者ヨハネと出会っていくときに、洗礼者ヨハネが現れて神の義を示していくとき、考え直していった。それが兄と言われる祭司長たちです。では次、弟にあたる、それは祭司長や律法学者たち、そこにも目を向けてみましょう。例え話の中では 弟はお父さん承知しましたという、私こんな表現使ったことありませんね、父に対してというのも聖書で示されるこのお父さん承知しました、実はこれ元の言葉を少し見ていきますと、主よ承知しましたと表現するような意味の言葉です。これは親子関係というよりは、主従関係でよく用いられる表現なのです。この当時のよくあった関係で言えば、主人と奴隷のような、その主従関係の中でよく用いられる言葉で、親子関係でよく用いられる、お父さんというような呼びかけの言葉ではなく、主よという意味合いが強い言葉、そういうふうに、本来の意味としては使われる言葉です。これは祭司長とか律法学者たちが、自分たちは神様を信じ従う生活をしている主よ、主なる神よと、そう口で告白し祈っていた、またそういうふうに宣言をしていた、それを表しているというふうに見れます。自分たちは神を信じ従う生活をしているという、その祭司長たちの体裁を表していると言っても良いかもしれない、いずれにしてもこの弟に代表されるものは、口先だけはいい言葉を使う、しかし武道園に行くか、神の思いに従うその生活をするかといえばそうではない。口先だけではいいことを言うけれども、そこには不誠実さがある。私たちもこれどこかでこういった経験はあるんじゃないですかね。行きます行きますと言っておきながら、約束の時間のほんの少し前に何かメッセージが来て、ごめん行けなくなったとか行かないとか、よくある表現としては、行けたら行くという返事ですね。どっちなんだと。口先だけでは、なるべく行きたいんだけどっていうような体裁を表しながら、行けたらというところで逃げ道を作っておいて、ごめん、行けなかったというような経験が、皆さんもあるのではないかと思うんですね。もしその、最初たちに、そこに代表される弟の人たち、彼らが父の思い、それに気づく時があるとして、それに従おうとするのであれば、そこには考え直す、思い直す必要があります。この思い直すということ、それをするときには、自分が言った言葉、それは口先だけの言葉であるというのを認めなければなりません。もっと言い換えれば、自分は口先だけの人間だというのを自分で認めなきゃいけないんです。ちょっと嫌ですね。なかなかハードルが高そう。聖霊者ヨハネが現れて、神の義、神の道を示していくときに、律法学者たちも自分を振り返って思い直す必要があった。しかし彼らはそれができなかった。彼らは自らの権威を求めていったというのが、今日の箇所の前に権威に対する問答というものがあり、そこで主イエスの権威を通っているようであっても、実は自らの権威をそこで誇示しようとしていく、自分たちは正しいんだというものを示そうとする、その祭司長たちに代表される人間の姿というものがそこにはあります。しかもそれは周りの人間、民衆の目を気にした非常に小さな人間の姿がそこにはあるのです。この当時の祭司長たちや律法学者たちは、聖霊者ヨハネ、またシュエスが現れ そこに出会っていくことによって、神を神としない、神の御心を求めないあり方を思い直すチャンスが与えられても、それと向き合うことができませんでした。では、そもそも、思い直すとは、どういったものでしょうか。それは、別な表現を取るのであれば、まあ、考え直すとか思い直すということを、もし言い換えていくとすれば、悔い改めるということになります。まあ、今日の聖書の箇所も、これは悔い改めるという言葉につながっていくんですけれども、実は兄の、後で考え直してというこの聖書の箇所、それは後悔してという意味の言葉なんですね。後悔する、まあ、あの漢字をイメージしていただくと分かりやすいですけれども、後で悔やむということですけれども、自らの発言を悔いて、あ、自分は間違っていた、それを改めようとする歩み、それが考え直す歩み、思い直す歩み、兄の在り方です。聖霊者ヨハネによって神の道、義の道が示されて、自分たちの歩みというものが神の求めるその道と異なっている、自らの罪の現実というものが示されていく中で、徴税人たちはそれを悔いた。自分の在り方、生き方というものは正しくなかった。そう反省し、神に従う歩みへと彼らは変えられていったのです。しかしそうは言っても、思い直すというのは簡単ではありません。思い直すときには、自らの弱さ、罪と向き合わなければならないからです。そしてそこには痛みが伴います。時に自己正当化しようとして一層かたくなになるということもあるでしょう。この考え直すとか思い直すというのは、事態が深刻になればなるほど難しくなるものです。何か日常生活の中の些細な出来事であれば、それほど大きな痛みにはならないかもしれない。しかし、事態が大きな事柄、自分自身に深く関わる事柄になればなるほど、それを思い直していくのは簡単ではない。自分のその過ちというものを認めたくないがために、自己正当化して、いや、こういった決断をしている、今自分がこうしているのはこういった理由があるからだ、だからしょうがないんだ、いや、これで正しいんだ、そう自分の正しさを示そうとする、その人間の弱さというものが人間にはあります。で、それは、まあ、この聖書、今日の聖書では律法学者たちによって顕著に示されますけれども、私たちにもよくあることです。客観的に考えれば、自分の事柄じゃなくて誰か他の人の事柄として考えれば、そんなのはさっさと考え直して過ちを認めて正しい道に行った方が良いと分かっていても、それができないんです。自分のことだと、自分は正しいんだ、間違っていないと、そう意固地になる、へりくつを並べてしまうということもある、または責められたくない、あ、やっぱりお前間違ってたんじゃないかと、そう言われたくないから、もうそもそもその関係を切っていこうとするということも起きてくるでしょう。このような人間の現実がある中で、なおも聖書は思い直す、考え直すということを問うてきます。いや、なぜそこまでして主の葡萄園で共に生きることを求めるのか、どうしたら思い直すことができるのか、その答えは父なる神の思いを知るということが鍵になってきます。 父の思い、どれほど子供を大切に思っているか、それを知るときです。どれほど人を愛し、滅ぶのを平気で見ていることのできない、その父なる神の思いが、すべてに先行して、まずある。しかしそれが示されるときにも、嫌ですと言ったり、承知しましたと、その口先だけで言うという、そういった子供というのが私たち人間なのかもしれません。しかしどちら側であったとしても、等しく思い直すチャンスというものが与えられているのです。言ってしまえば誰でも思い直す必要があります。祭司長たちの側であったとしても、長生人たちの側であったとしても、神の御心を自分は行っているんだろうか、神に応える歩みをしているんだろうか、いや自己正当化しているんじゃないだろうか、自己満足のために神を利用しているんじゃないかという自らの弱さ、罪を見つめ直す必要があるのです。いや、人はすぐそういった誘惑に引きずられそうになります。しかし主と共に歩む道が備えられ、誘惑に打ち勝つ力が与えられる。この聖書を読んでいるときにも、共に礼拝を守っているときにも、何かこのいいお話で終わるのではいけません。聖書の言葉を読んでいて、ああいい言葉とかいいお話で終わっていくときに、それはその言葉を本当に真剣に自分のこととして受け止めているのでしょうか。御言葉を受けて主からのメッセージを受け取るということがそこに求められてきます。自分のこととして受け止めて、それに応える、それが求められてくる。あなたはどうするのか、この言葉を受けてあなたはどうするのか、この主からのメッセージを果たして受け取っているのか。主なる神、父の思いが示されていくときに、思い直すことがやはりそこに問われてくる。自分自身を振り返る必要が出てくる。もちろん繰り返しますけれども、思い直すというのは簡単ではないんです。私この思い直すとか悔い改めるそのとか後悔するって言って、どういった別な表現とか例えがあるだろうというのをずっと考えてました。で、一つもし言い換えるのであれば、何か見えない棘が足の裏に刺さっているようなものとかいう表現を、過去に聞いたことがありますし、やはりそれは一つのいい表現なのかなとも思ったりします。そこにあると、例えば小さい棘があったとして、触れなければわからない、そこにあることに見ないふりができたりするものがあるかもしれません。でも実際そこにあるんですよ。で、確かに痛むんです。気づかないようにしているけれども、そこにしっかりとある。それをもう何とか見ようとして抜くというのはやっぱり痛い。思い直すことはやはり簡単ではないんです。思い直すときに、特に深刻な事柄、聖書が示す私に向き合えというその事柄に向き合っていこうとするときには、大きな決断が伴うでしょう。大きな犠牲がそこに必要になるでしょう。自らの罪と向き合うというのはそういうものです。その代償の大きさに気づかされるということになるのです。しかしそこには主の十字架の贖い、大いなる恵みがまず先行して与えられている。それがあるから、 そのことに気づかされていくときに、罪の現実とともにまず主なる神が私たちを救おうとされている、そのためにもう十字架の贖いがある、それに気づいていくときに主の招きにあなたは応えるのか否か決断が迫られてくる。そこには主の助けが必ず伴います。思い直していくときには痛むでしょう、不安にもなるでしょう。しかしまず主が十字架にかかってくださった、そうしてまでも私たちを救おうとしてくださっている、その事実を再確認していきましょう。そうしていくときに主に共に応えていく、その力というものが必ず与えられます。道は開かれます。主に従う歩みというものを共に成してまいりましょう。